オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ、
カンコレアーケード実は結構やってます。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて、今週も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメヒです。
サブパーソナリティのケイです。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ということで、
ん、
前回からちょっと期間空きましたけれども、
ね、
まあでも全然、予定の範囲内なんで。
まあこのオタラジオはね、不定期更新がもう持ち味なんで。
そうそう。なんでね、まあちょっとね、まあ、梅雨だからやる気起きなかったってことで。
そういうことでした
ね。で、まあちょっとね、期間空きましたけども、はい、まあ、なんかありました。まあこんな期間空いてたらね。
こんだけ期間あれば、
まあ5、6個ぐらいね。
話すことはもうね、
そう。
もう硬い指の人差し指で足りちゃった。
あ、一本。ナンバーワン、オンリーワン。
オンリーワン。
はい、ということでね。
ですね、日曜日にですね、
いつの日曜日。ちょっと前の。
あ、ちょっと前の日曜日ですね。うん、まあ、多分週、何配信時期的に、まあ、
ちょっと前の。
ちょっと前のっていうあれになると思いますけれども、日曜日に、ライブに行ってきまして。
おぉ、何のライブ？
エゴイストっていう。
エゴイスト、
アーティストがいまして。
おぉ、わがままっぽそうだね。
わがままではないかな。
いや、エゴイストって名前だから。
いや、まあ、意味的にはね、意味的にはそうだけど。ギルディクラウンっていうアニメが昔ありまして、
あ、なんか名前だけは覚えてる、
うん、ノイタミナでやってたギルディクラウンの、の作品の中の劇中アーティスト、
はあ、
その作品の中に出てくるアーティストの、っていうエゴイストなんですけれども、が、まあ、実際に現実世界でライブをやるっていう、
うん、
で、まあ、もちろんまあ言うたらよくあるじゃないですか、このあのマクロスとかでもこう、ね、キャラクターが歌って、でそれを、ね、歌詞が歌うみたいな感じになりますよね。で、例えばマクロスフロンティアであれば、シェリルがいて、でシェリルがライブになるとメインが出てくるじゃないですか。メインさんがでメイン部長が出てくるわけですけれども、まあ、メイン部長3次元じゃないですか。で、エゴイストはですね、その後もまあいろんな、ギルティクラウンが終わってからも、ノイタミナ関係を中心に
活動してた。
なんだっけ、あれは、もう出てこない、まあね、サイコパスとかね、そういう風なオープニングとか歌ってるんですけれども、
普通の何バンドとして活動してる
んですか？バンドで活動してるんですけれども、姿はですね、一番初めにできたのが、その、まあ、ギルティクラーの中ではユズリハイノリっていう女の子の、まあ、
ね、まあ、キャラクターとして
ね。キャラクターでですね。うん、が、まあ、歌うんじゃないですか。
はいはい。
設定上そこは揺らげないじゃないですか。
まあまあ、キャラクター歌うんだからね。
キャラクター歌うんだからね。
そこで形成されたバンドだからね。
で、だから、3次元の人間出てこないんですよ。
まあまあまあ、なるほどね。そういうことね。うん、はいはい。
なんで、ライブではですね、チェリーさんっていうね、ボーカリストさんがいるんですけれども、
はい、
の声は聞こえるけれども、舞台上には、ゆずりはいのしりの 3D、
ね、はいはい、
映像が映ってると。
なるほどね。
はい。っていう状態で。で、しかも、その映像は、リアルタイムで、裏でチェリーさんが、モーションキャプチャ
ー
をつけて、まあ、踊ったり、してる姿がリアルタイムでその、ゆずりはいのりの姿として歌うっていう風なライブでして、
あ、
まあまあ、エゴイスト自体は結構前から応援はしてたんですけれども、まあ、CD 買うばっかりでライブは初めて行ったんですけど、まあ、驚くよね。
そうだね、
本人出てこないもん。
なんか昔初音ミクのライブでそんなことあったね。
ああ、そうだね。初音ミクも、まあ、あれなんかも完全にもう音声もね、うん、あれですけれども、打ち込みですけれども、
まあまあまあ、同じようにアニメーション映像を使ってライブを行ったみたいな、
ね、そうそうそうっていう感じであるんですけれども、まあね、まあ、もちろんリアルタイムでやってるんで、まあ、今回ゼップナンバーではトラブルで、曲中で止まって、そのモーションキャプチャーのあれが、はいはい、モーションキャプチャーがちゃんと動けるように無線なんですよ、
うん、
その無線のワイヤレスがなんか途中で切れたらしくて、途中で動かなくなって、で、MC で、ステージが真っ暗の中声だけが聞こえるっていう、まあそういうね、トラブルもまあありつつなんですけれども、まあでもなんか、こう、2次元と3次元の融合というか、なんか一つ新しいものを見たなっていう感じが。まあ、
どっちかって2次元寄りのライブだよね。
うん、そうだね。
何俺んとこの、なんか、何感覚では、その何か聞いたやつだと、まあ、初音ミクとかのやつは完全にもう2次元寄りのライブで、ライブで、
うん、
ラブライブのライブがどっちかって2次元の3次元の中間みたいな。
ああ、そうだね。
まあ、本人たちが、まあ、中の人が歌って踊ってるのを、後ろで完全に2次元の、キャラクターの PV を流して、ね、で、同じ、うん、同じ動きか。ダンスは同じ動きをしているみたいな。あとはまあ、アイマスとかが完全にその中の人が、出てくるっていう感じのライブなんで、うん、まあまあ、それをなんか一番二次元寄りのライブって感じですね。
そうですね、そういう感じではありますね。まあでも、まあこういうのもまた増えていくのかなと思う、
ね。まあまあ、技術が進歩したら、まあそういうのもね、そうそうそう出てくるかもね。
まあ、やっぱりあれだけ、まあ例えばクラリスっていう、アーティストがいますけれども、はい、まあ、あの子たちも、まあ、一応顔出しはしてないんですね。確かまだ顔出しはしてないはず。ただ、まあ、そこは残念ながら、ね、まあ、そういう風にやれば、もう今回エゴイストみたいなライブでやればいいんだけど、多分売り方が違うんだろうね。やっぱりアイドルしてるじゃん、クラリスは。
まあ、なんか、そこら辺は、なんとも言えないかな。まあまあまあ、でもまあ、技術、まあ、VR とかもあるかもしれないし、もしかしたら、観客全員VR のあれつけて、うーって上がる。
それ、ライブハウスに意味あるかな？
ないと思うけどね。自宅でもできるから、それ。
カラオケでいいんじゃね？声出す的にも。うん。っていう感じはしますけれども、まあそんな感じで、まあ面白いライブ、に、まあ、参加して。で、何？チリさんは、ね、ステージの、まあ、裏にいるわけじゃないですか。で、途中で、ライブの途中でね、ゲストとして、今期、鋼鉄城のカバネリっていうアニメの、オープニング歌ってるんですけども、その鋼鉄城のカバネリの中の声優さんが、本人たちが出てくるんですよ。
ほうほうほう。
で、まあ、本人がステージに出てきます。で、声優さんが、ステージのスクリーンに向かって喋りかけるっていうのが、
なんか面白い。なんかすげえシュールだね。
まあね、まあそういう風なライブで、まあまあ、曲自体はすごくいいんでね、皆さんもぜひどうも聴いていただきたいなと思いますし、YouTube とかだと昔、ニコファーリだったらね、ライブとかが流れてとかするんで、まあどんな感じでやってるのかみたいなのもわかるかなと思いますので、ぜひ皆さん見て、またね、まあ、今回のライブで発表されてるんですが、アルバムを今作ってるということで、まあ、それにの、ライブもね、あるかもしれないんで、ぜひね、皆さん行ってくださいと、こう、布教活動をね、していきますけれども、この
。布教というか宣伝みたいな感じ
で、ね。しますね。別にソニーミュージックからお金もらってませんが。
お金もあったらもうね、提供ソニーミュージックって言ったら俺らが嬉しいけどね。
そんな大手から、こんな、いつ更新するかもわかんないラジオ。
勝手につけちゃおう。勝手に提供ソニーミュージックつけちゃおう。
この番組はソニーミュージックの提供で。お送りしてほしいなと思っています
で。コラって言われてシュンってやろ。シュンってやって。
レイさん最近なんかあったんですか。まあ、私はもういっぱい。
まあいろいろあったけど、うん、なんかもうなかったことにしようか。
なんで？なんで3時間ぐらい喋るの？3時間ぐらい喋るネタがあるんでしょ？
いやなんかもう正直最近はまあ観光ではあるけど D2 まあ5000か1万円の間ぐらいつぎ込んだり。まあまあ、デッドプールの映画見に行ったりしたけど、まあ特に特別必須すべきとかはなかったんで、デッドプールの映画面白かったですよ。
まあ、
別に、なんか、まあまあまあ、2の制作も決まってるし、ぶっちゃけ興行収入で言えば確か X-Men 超えたんだっけ？なんかすげえ興行収入、アメリカか、アメリカでの興行収入が高くて。
お金かけてないって言ったけどね。
あ、制作費は全然かかってない。見たらわかると、ストーリーについての内容はあんまり増えないけど、
うん、
見たらわかると思うんですよ、映画。
全部背景が、ハリボテ。
いや、ロケ地がね、うん、多分数箇所しかない。なんか、全く別のシーンだけど、うん、これさっきのシーン見たよ、みたいな。この背景見たよ、みたいな。ロケ地が全然多分お金かかってない。で、キャストの数も結構少ない。で、まあ CG は使ってるけども、まあまあまあ、最近だとまあこれぐらいの CD の方が多分安く済むんじゃないかなっていう人件費よりもって感じ。 まあ、で、まあ、でもまあ、ストーリーは面白い。
の CG の代わりに全部、大道具さんが木の板で。
逆にだから、人件費かかるって、その方が。CG の方が最近安いんだから、本当
確かにね。
特撮より安いんだから。うん、で、まあ、でもストーリーはそこそこ面白かったし、まあ、意外と王道だった。
うん、
ただし、R15 指定だったっけ、確か。15歳以下
は見える。
いや、セックスシーンはある。セックスシーンは結構長めにある。10分くらいある。
長いな。
あるし、グロシーンが結構多い。マジで首とか結構手とかポンポン飛ぶんで、血とかドバドバ出るんで、普通に。まあまあまあまあ、それが苦手じゃなければ、まあ、グロが苦手じゃなければ、ストーリーは王道だし、キャラもまあ面白いし、なんかまあ普通に見れる作品だと思いました。まあそんな感じかな。
なんか簡単にまとめてみましたけど。
正直ストーリーも結構王道すぎるし、
もうなんか軽く触れただけでネタバレみたいな感じ。
いやいや、なんかもう完全になんかヒロイン連れ去られて、なんかそのヒロインのために頑張るみたいな話で、デッドプールが、
そうだ。
そうそう。デッドプールがなぜデッドプールになったのかっていう話だから、原作のアメコムしてたらもう大体わかるし、まあアメコムって内容違うんだけど、全然ストーリー違うんだけど、キャラもちょっと違うし。ただ、その何アメコムのデッドプールよりかは抑えめのデッドプールだったと思います。だって感じ。アメコムのデッドプールはもうほんと気違いだから、
へー。
なんかマジで自分が死ぬ描写されたら次の子まで編集者殴って俺を一回出そうって言ってるキャラだからなんか人気勝手に人気投票しだして俺ちゃん一回出せる人気投票しようぜみたいな言い出すキャラクターだから第四の壁って言ってあの漫画の中とこちら側現実世界が見えてるキャラクターって設定なんですよ。
あ、はいはい、
元祖メタキャラクターって感じのキャラクターで、だからまあ何その好き勝手できるっていうなんかキャラクターで、まあまあ映画内でもそれはちゃんと反映されてましたけども、ちょっとパンチが弱かった感じ、
うん、
まあまあでもまあ見たら面白いと思いますよ、うん、むしろ初見さんだとあれぐらいの方がちょうどいいかもしれない。
そうだよね、なんかそんな感じがする。うん、俺らが間違えたんだな。
はい、はい、そんな感じでね、うん、まあお互いの近況報告はこんなもんかな。
はい、
まあ観光であるけどは7月に大型アップデートかなあるんで、またその時に話したいと思います。
またお金が飛んでいくわけですね。
まあお金は普通に飛ぶよ。ワンで1回やったら500円が飛ぶからね。
まあね。
でまあそんな感じかな。
はい、
じゃあ次行きましょうか。
はい、
夏アニメ紹介。イエーイ、
怖いな怖いな。
はい、ということでね、夏アニメの紹介に行きまーす。
テンション低くな、今の入り方やとテンション低くならざる得ないじゃん。なんでわざわざ下げた。
夏だから階段っぽく行こうかなと思って。
うん、うん、うん。まあ、あんまり意味ないよね。
貞子 VS、かやこもあったことだし。
ね、ギャグアニメでしょ、ギャグ映画でしょ。
あれ、でも実は怖いらしいよ、結構。前半は。
あ、そうなの。
オチまで僕知ってんだけど、
うん、
オチは完全にギャグだったけど、うん、なのに、見た人から聞いたら、うん、バカらしいって思ったけど、オチはね。ただ、うん、結構ね、グロはあり、ホラーありで、まあ、びっくり要素ありで、割となんか、4DX ともやってらしいんだけど、4DX だとなんか結構、井戸のなんか、吸えた匂いとか、なんか、生温かい風とか、来てなんかすげえなんか演出来て、割とホラー要素もある。ただまあギャグ要素も強い。
なんかギャグとして面白いって噂には聞いてるんだよね
っていうのは聞いたね。まあそんな感じでね、うん、まあっていうか監督が怖すぎの人なんで、
まあ
割とまあギャグ要素に行くのはしゃあない、うん、でまあそれ置いといて、うん、夏ですよ夏。夏といえば夏アニメですよ、はい、
もう7月になりますんでね、新しいアニメが始まりますよ。
そうそうそう、まあということでね、まあ久しぶりに、うん、まあ、夏アニメのね、
あんたがアニメ紹介ね、このラジオで。
そう、ちょ、いや、久しぶりにアニメの話題をしようかなと思って。
そうだね。うん。
ね。なんかもう、結構やってなかったから。
うん。
もう、どんな気やってなかったから覚えてくらい、ないぐらいやってないから、うん。ということでね。まあ、なんか、こう、パラパラとありますけども。
はい。
なんか気になるものありますか、夏アニメ。
K はですね、何だろうね、いっぱいあるんですけど。
まあ、とりあえずなんか2個3個に絞ってくれ。
そう、毎回そうなるんだよね。ですけれども、まあ、一つは、アマンチュっていうね、アニメがあるんですけれども。
は
あ、こちらがですね、見つけてますか、メイさんは。
どこやねん、おい。何やねん、おい。
はい、上。
ぶっ殺すぞ、おい。
上でそこ。
あったあった。
はい。これがですね、総監督は佐藤純一、佐藤純光監督で、まあ、メンバーがですね、アリアの、まあ、監督ということで、
うん、
まあ、アリアの監督が描く、ダイビング部の、まあ、女の子たち、
ね、まあ、アマーだからね、
うん、まあ、アマさんの、
また水か。また海か。
だな。だって、ほら、原作が天の小杖先生だから、アリアの先生だから、海なんですよ。
まあまあまあ、アリアだったらもう、ど安定でしょ。
そうなん
どうせ日常描きながら、なんかちょっと不思議な出来事出会いつつみたいなやつでしょ。
ただね、今回ね、ちょっとね、前、アリア以上に、キャラにね、個性がある絵でね、ちょっとなんか、キャラにそこまで入れるかなっていう気がするんですけれども、公式サイト出してみる。
まあいやそこまでは別にしなくてもいいけど、いいけど別
に。気になるでしょ。
いや特には。僕アリア全部見たけど。
そうね、アリア全部見せましたけれども。
まあ別に面白いなとは思いましたけども、なんかまあまあまあまあ。いいじゃん。
うん。
別に。
いう
僕は別に基本的に絵とかなんかそういうので毛嫌いする人間ではないので、別に怪獣を見ますし、ジョジョも見ますし、すげえ綺麗な絵も見ますし、4コマの雑な絵も見ますし、なんか別に僕は絵でなんかうんたらかんたらならない人なんで、まあまあいいんじゃないですかね。アリアシリーズのまあ人だったら、まあいい、ね、まあまあまあまあまあ、もう結構ド安定でしょ、これ。
まあ、なんだろうね。まあ、ただに、もう、アリア好きとしては。で、まあ、これが放送される前に、アリア G オリジネーションじゃないわ。アリアの特番ね、やったりとかするんで、まあ、その辺も気になる。もう放送されるのかな、感じで、まあ、気になってるのと、あとはですね、まあ、人気者的には、直撃の相馬とか、まあ、気になるんですが、下に行って、もう一つは動画工房のね、ニューゲームっていう、作品があるんですけれども、これ原作は漫画タイムキララキャラットということで、まあ私的には、なんだっけ、日だまりスケッチとかね、まあ、そういうところでおなじみのキャラットさんですけれども、まあ作るのが動画工房というところで、まあ、4コマプラス動画工房じゃ、まあ、外れないだろうと。
まあ、どうせいつもの、山梨、落ちなし、意味なしみたいな、まあ、なんか、
だからいいんだよ。
ただの日常系でしょうね。うん、
まあ、別にね、ゲームを作ろうっていう感じの話なんですけど。
僕も日常系嫌いじゃないんですけども、うん、日常系ね、すぐね、忘れるんだよ。ああ、あったっけ、そんなのみたいな。
ある、ね。ね、
その時はね、普通になんか毎週楽しみ見るんだけど、うん、なんか、ワンクルぐらい終わったら、どんな内容だったか覚えてね、みたいな、うん。記憶の片隅にもね、みたいな。
そう、だいたいね、その手のアニメはね、最後が覚えてない。
最初覚えてないよ。
なんか良かったなぁ。以上。
なんか途中でこういういい話あったような気がする、みたいな。そのレベルになっちゃうんで。
うん。
まあまあまあまあ。
今期、くまみこってアニメがあったんですけれども、
はい、
まあ、1話、2話、3話ぐらいまでは、こう、とてもね、のほほんと、ほんわかと、のほほん、田舎ストーリーをね、
うん、
楽しんでたんですけれども、まあ、最後の方になってくると、若干ね、シリアル系の、食べる方じゃない？
グアミコってあれ？最終話が、アニオリで炎上したやつ？
そうだね。脚本家が逃げたって。
もうダメだね。
原作者から、ちょっとあれはね、苦言を呈されたことでおなじみの。
もう黒歴史だわ。アニメなんてなかった方がよかった。
いやでもあれ、アニメがあったからこそ、こうね、話題になって。だから、こう、あれは最後を忘れて、こう、あれこそこう、最後を忘れて、こう、最初、途中前の空気感を。
ファンから、アニメそんなのあったっけって言われるやったわ。
いや、アニメで、裾野は広がった。
アニメ化まだって言われてたわ。クワミコアニメ化まだみたいな。
2期まだ。真のエンディングまだって言われるレベルのね、まあ、感じなんですね。ではないのかどうか、わかりませんが。
まあまあ、置いといてね。
置いといて、っていうのと、あとは、まあ、そうですね。あと一つ言うならば、甘々と稲妻っていうアニメがありまして、
うん、
今、カーソルがあるあたりにいますけれども、
うん、
ロリッコが出ます。以上です。
はい。
もう一個言っとこう。うん、この声優が小学生です。
はい、
以上です。
はい、クズ。 もう早く出所してください。はい。ということで、
ね。まだ入ってない。まだ、むしろ入ってないから、出所じゃなくて。
え出所。もう今、塀の中出てくんなよ、もう。
ここ塀じゃねえ。何今、こう、オタラジオ収録は、間に透明な、アクリル板を挟んで、点々点のところから、
火曜洋楽劇場でよくありがちな、ね。僕、いや、隣にいますかね、監察官の人が。
この、問答は全て録音されています。
変なこと言って、なんか変な取引しないようにね。
ちょっと今日の差し入れまだ。
すってね。ね、まあ、そんなこと置いといてね。
はい。
では、K1 もそんな感じと。
はい、そんな感じですね。
で、私ね、メイフィスはどうに、まあね、まあ、ぶっちゃけ、なんか、ちょっと見ようかなと思ったのは、まあ、さっきの K の話でアマンチュアはまあ見ようかなと思ったし、うん、まあまあまあ、僕アリア見たんでね。
うん。
ああ。ね、まあまあまあまあ、そうだな、何まあ見るのはラブライブだろ？
ああ、ラブライブサンシャインね。
そう。あ、まあこれは期待とかじゃなくて、まあ見るは見る。って感じ。いや、まあ見るは見ますよ。
まあ、事前番組、事前番組とか事前ニコ生とかね、いっぱいやってますけれども、まあ、まだまだわからんね。
あ、ぶっちゃけ僕一応ね、雑誌でね、キャラ全部の、キャラ設定は確認したんで。
おー、早い、
ね。大丈夫です。
大丈夫ですか。
僕は、まあ、今回1年、今回も1年、2年、3年、3人ずつということでね。で、まあ、姉妹とかいたりしますけども、で、まあ、僕は3年の、まあ、なんか、共演水着が似合うお姉ちゃんが結構いいかなと思ったり、思わなかったりですね。あとは、まあ、ラブライブはね、まあ、始まってみないとなんとも、
はい。
なんか、まあ、どう頑張っても、どうせ前作のラブライブと、まあ、元祖ラブライブのミューズと比較されるのは目に見えてるんで、うん、まあそこはね、もうしゃあないからな。比較しましょうということでね。
まあ、ね、ミューズも最初はね、なんだこいつらって思ったのが、まあそのうちね、社会現象になったんで。
どうせアニメはあれなんで、ラブライブの普通のミューズの方も、アニメストーリーあれだったんで、うん、あれがあれ。
アニメストーリーは、うん。
あれがあれであれだった
んで、ね。
どうせアニメのストーリーはあれなんで、もうキャラ見ましょうってことで。キャラと曲だな。
うん、
キャラと曲を見ましょう。
曲もね、一番初めとか、まあ、アクアリウムね、個人的にどうなんかなって感じなんですけどね。まあ、これから、だんだん出てきてから。
あとは、ね、まあまあまあ、あとはパズドラクロスかな。
お
まあ、これは多分ね、叩くタイム見ます。叩くタイム見ます。こんなとこに金使ってんじゃない、叩くタイム見ます。
テレビ東京、これは深夜じゃないのかな、普通の時間かな、
わかんない。
TX 系なんでね、どうなんでしょうね。夕方な気がするけどね。
あとは、どうかな、まあ、プラネタリアン、
うん、
か、まあ、弾丸論破もちょっと気になるんだけどね。
弾丸論破がね、同じ時期に、
未来編の絶望編で2つに分かれてるね。
そうそうそう、で、しかもちゃんと30分ずつを2つやるっていう、ね、で、声優もほとんど違いますし、まあ、この辺が、だと、信代いないじゃんっていうね。
信代は引退したからね。
ね。
ダンガロンマも。
次、次、誰やんのあれ、モノクマ。
ね、名前忘れちゃった。またね、結構人気だよ。有名な人なんだけど。
うん、
もう、ダンガロンパの公式サイトでもうの、公開、答えしますって出てたから。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。ね、なんだっけ、マルコちゃんだったっ
け。タラコ
けな、
確かに、タラコさん出てるね。
うん。
名前とか。
ちまるコの人だった気がする。
うん。
うん。確かね。
うん。
なんか、そんな気がします。はい。まあ、ダンロンはでも3なんだよね。なんか、あれかな ?1 がアニメ化して、
うん、
2やってないのに3やんの？
あー、そうだね。
まあ、まあいいけど。でも、あ、そうか、どっちかがあれかな、これもしかして。1の主人公と2の主人公分かれてんのかな、未来編、絶望編で。分かんねえけど、だからそんな気がしなくもないんだが。まあでも、絶望編の方で、パックさん出てるから、
うん。
こっちが1の方かな、じゃあ。
続きかな、
もしかしたら1と2のなんかキャラクターが入り乱れてるかもしれないけどね。
はいはいはい。
で、3の新キャラみたいな感じ、
うん。
わかんねえけど。俺もダンガロンパアニメしか見たことないし。
適当です。
です。あとはプラネタリアン。まあ、これはキーのね、うん、ね、ゲーム
ですけれども。
が原作なんで。
うん。
僕はそのキーのゲームはね、やったでちゃんと。
うん。
まあ、それで、まあ見てみようかなぐらい。
うん。
内容は俺もぶっちゃけ何年前やったか覚えてないから、もうあんま覚えてないから正直何とも言えないんだけど、まあ期待してますよってぐらいですね。はい、まあそんな感じかな。
あの今期キーはリライトもアニメ化し、プラネタリアもやり、
ね、これややこしいよね。あのリライトリライフ、ま、あの横に並んでるの、ま、結構 ややこしいよね。
ややこしいけど片方は美少女がいっぱい出てきて片方は美男子しか出てこないから、まあなんか内容的には分かりやすいよね。
リライフってあれだろ、あのウェブ漫画がやってたでしょ。
みたいだね。コミコのアニメ
で、なんだっけ、あの高校生に戻ってやり直しちゃったっけ。
あ
なんかやり直し、なんか転生ものかやり直しものか、タイムスリップか覚えてないけど、確かそういうものだった気がする。うん、でやり直してなんかまた高校生となんか恋愛が意識してイチャコチャしてるみたいなのをどっかの広告で見た。広告で見たぐらい、マジでそんなレベルですね。はい、そんな感じで、まあ時期アニメはまあそんなもんかな。
うん、
はい、そういうことでね、まあ僕ら気になってるのはそんな感じでしたと。まあとりあえず今言ったのは見ますと。まあ K は多分これ以外でもいっぱい見るんで。
多分最初にみんな多分14、5ぐらいを見て、そのうち多分10切るかぐらいかなって感じです
けど。はい、ということでね。はい、まあ多分僕はそういったやつぐらいしか見ません。はい、ということで。
はい。
次期アニメ紹介でしたということで。はい。皆さんはね、何見んのかな？多分ね、これね、結構ね、年代分かれてるからね、なんか、だってベルセイクとか見る人、おっさんしかねえでしょ？今。
確かに。
ねえ。
今やって、若い。
バッテリーも結構古いよ。
ああ。
売れた時期としては。
まあ、もともと原作は古いけれども、でも、出てる声優メンツがもう、今をときめく若手男性声優とかいっぱい出てるんで、まあ、女性軍は被りつくんじゃないですか？もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、
もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もこれもだって結構シリーズ長いから、
そうだ
ね、ってのは結構おっさんだよ見るのは多分これ。ねえ、まあ、だからそんな感じで、多分なんか、こう世代表って分かる気がしますけども、まあまあまあ、はい、見る感はね、人それぞれということで。
はい。
はい、そんな感じでね、まあ。
また何か、見てるものがあれば、感想と、このラジオに、暇なら送ってください。
あとは、まあまあ、数週したら、なんか感想言うのかな、言わないのかな。
結局言わないもんね、このラジオね。
そうなんだよね。ぶっちゃけね、
昔はほら、何アニメのあれを見て、
いや、感想言うほどなんか、ね、そんなに真剣に見てない方が多くてさ。
まあ、確かにね。
結構流し見なんだよね、アニメって。最近は。
まあ、ケイはちゃんと見てるよ。
ほんまに？
今季カバネルとかね。いいよ。まだ最終は終わってないけど。
あ、僕も、最近は、エクバガンダムのね、ゲームやってるんで、ユニコーン見て、ガンダムに意欲を高めたりしてるよ。
ちゃんと正当のあの系列ですね、あのユニコーンは。宇宙世紀だかな。
ああ、はいはいはい、これね。なんか外伝みたいな扱い
で、
ね。
この前出た、ゼノグラシアじゃなくて。
ゼノグラシアは違えよ。それはアイマスだよ。これアイマスって叩かれる時あるけど、
ね。
ゼノグラシアはアイマスじゃねえよって言って怒られるけど。鉄血のオルフェンズ、
あ、そうそう、オルフェンとかね、ああいう、若干ね、違う系統のあれではない、正統の。
まあ、僕はまだガンダムとかよくわかんないで、なんか、よく言われる、これはガンダムじゃないから、うんたら簡単ありようにはちょっとついていけないんで。いや、もう、ぶっちゃけ僕、エヴァもガンダムぐらいしか思ってないんで。ぶっちゃけ僕、マジでロボットわかんないんで、スパロボに出てくるキャラは全部ガンダムみたいな。
うわー。
一部の、ロボットオタクからぶん殴られそうな。よく言いますよね。エヴァガンダムじゃねえよ、ボコーンって言って、怒られるってよく聞きますけども、僕、もうマジわかんないんで、ロボット関係が。
まあ、そんな風に言ってたら、アマゾンの欲しいものリスト上げてたら、勝手に送られてくる。
あ、これはロボットだから、みたいな。これはサンライズって言って。はい、そんな感じでね。
はい。
まあまあまあ、アニメ紹介もね、できたらね、またね、数話感想とか、最終話感想くらいやりたいと思います。
はい。
はい、そんな感じで、アニメ紹介でしたと。はい、次行きましょうか。
はい。
おたラジオでは、投稿をお待ちしております。ふつおた各種コーナーへ、ブログにある投稿フォームへご投稿ください。
はいよ。
はい、ということで、もうすぐ終わりです。
さ さあじゃあ今からね本編の話を。
そうなんですよ、あのね、僕の iPhone5S 君のね、うん、バッテリーがね下手ってきてね、そろそろ買い替えかなみたいな。
まあ今 iPhone はね電池変えられないからね。
そうでね、うん、あのまあモバイルバッテリーとかでも出してるけど、うん、まあまあ、 あの本体料金が実質じゃなくてあの完全に0円だったんで、うん、いつ変えてもいいんですよ実は。
はいはいはい。
なんでまあ変えてもいいかな。
でもあの計あの何電料金の毎月割もなしなしじゃないけどかけてないの。
毎月割ああの何あのいわゆる本体料金マイナス分ぐらいのやつですね、うん、そうそうそうそう。それはかかってます。
ああ。
なんでまああのあ
と数ヶ月がもう
数ヶ月経つとあの料金が上がります。なぜか知らないけど、うん、これまあまあつまりあと数ヶ月経つと絶対変えなきゃいけないんですよ。あの、まあ、おあの損するから。
そうだね。
機種変かまあ NNP かは、まあ、しなきゃいけないんですけども、
う
ん、
別にもう一回あれできるでしょ、あの更新として毎月割も。
いや2年ごとですから。あれは
2年ごとでまた更新できるから。
いやそれはでもまた 5S ずっと
使わざるを得ない。
さすがに 5S を4年間は使えないから、さすがに性能的にね。
うん、
だから、まあ、それを考えると変えたいんだけど、まあ、やっぱり10月11月に7がドス出るんで、
あ、
まあ、7出てから見て、うん、まあ、SE でいいかなみたいな、なるかもしれない。
そのケースも使えるしみたいな。そうそうそう、
まあ、SE かなってなる可能性は大いにある。
うん、
7割ぐらいある。7がクソだったらそうなる。
7クソだったら SE も高くなるよ。
いやならないでしょ。 SE はだってそもそも本体料金安いし、うん、SE は。はい、そんな感じでね、僕の携帯をそうそう変えたいでした。
あのですね、前この、エンディングおなじみのコーナー、北森直人の今の推し声優の話なんですけれども、前夏野奈央さんが推しているっていう話をしたじゃないですか。
うん、
ですね、この前ですね、夏野奈央さんがやっている、A&G の、A&G ガールズビートクインティという番組がですね、
うん、
生放送をね、やってまして、
はい、
でその生放送ですね、K のメールが読まれました。
おめでとう。はい、それでは今週はここまで。また次回お会いしましょう。それでは皆さん、さよなら。
さよなら。